本日の聖書の箇所は旧約聖書第一列王記9章1節から14節です。新改訳2017をお持ちの方は612ページ、3版の方は596ページ、2版をお持ちの方は546ページです。お読みいたします。第一列王記9章1節から14節。ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成させたとき、主はかつてギブオンで現れたときのようにソロモンに再び現れた。主は彼に言われた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名をとこしえに置くために建てたこの宮を清別した。私の目と心はいつもそこにある。もしあなたがあなたの父ダビデは言うんだように全き心と正直さを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことすべてをそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデにあなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないと約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に常しえに立たせよう。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背を向けて離れ、あなた方の前に置いた私の命令と私の掟を守らずに行って他の神々に仕え、それを拝むなら、私は彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち切り、私が私の名のために清別した宮を私の前から投げ捨てる。イスラエルはすべての民の間で物笑いの種となり、あざけりの的となる。この宮は廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚き恐れてささやき、何のために主はこの地とこの宮にこのような仕打ちをされたのだろうという。人々は、彼らはエジプトの地から自分たちの先祖を導き出した彼らの神主を捨てて他の神々に頼り、それを拝み、それに仕えた。そのため主はこのすべての災いを彼らに下されたのだという。ソロモンが主の宮と王宮との二つの家を20年かけて建て終えたとき、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、もみの木材および金を用立てたので、ソロモン王はガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えた。ヒラムはツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、彼はそれらが気に入らなかった。彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言った。そのためこれらの町々はカブルの地と呼ばれ、今日に至っている。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。本日はこの箇所から、この宮は廃墟となると題して小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。 天の父なる神様、今私たちは恵みによってここに座ることが許されました。主ご自身がお一人お一人のうちにあるものをご覧になってくださり、今ふさわしく豊かにあなたの命の御言葉をお語りくださいますよ。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。もう一度第一列王記の方に戻ってまいります。いつものことですけれども、これまでのあらすじを振り返ってから今日の箇所を見てまいります。ソロモンは父ダビデからイスラエルの王座を引き継ぎ、7年の歳月をかけて主の宮を建設し、それに続いて13年かけて今度は自分が住む宮を建てました。主の宮が完成したときに、ソロモンはイスラエルの国中から主だった人々を招いて、盛大に完成記念式、聖書では奉献式と書いてありますけれども、そのような式典を執り行いました。でその式の最初の方で、まず主の契約の箱が神殿の中の至聖所と呼ばれる一番奥ばったところにある部屋に運び込まれます。でそれが無事に済んだといったときに、思いがけないことでしたが、主の宮の中から煙が立ち込めて、何も見えなくなってしまう。そこに行った祭司たちがもう立っていられなくなるほどの、煙が出てきて、別に火事になったわけではなくって、これは神様がそこに御臨在してくださったという印でありました。でこれを見ていたソロモンは心を動かされて、人々の前に立ち、そして主の宮の方を向いて、7つの祈りを捧げていきました。で7つの祈りはそれぞれケースが違うんですけれども、でもまとめて言えば全て共通していたわけです。こういうことでした。民たちが罪を犯しても、もし彼らがこの宮に来て、あるいは遠くに旅行にいたり、あるいは戦争で宮のところに来ることができなかったとしても、この宮の方を向いて自分たちが犯した罪を悔い改めるならば、神様はそれを聞き届けてくださって、どうかその罪を許してください。そういう祈りでありました。でその祈りが終わりますと、今度はソロモンは今度は改修の方を向きまして、人々を祝福し、そして、最後にたくさんの生贄がこの神殿の前で捧げられて、式典は閉じられた。これが8章までの流れであります。主の宮は完成し、そしてその完成記念式典は盛大に無事に執り行われた。めでたしめでたしでありますが、じゃあその後ソロモンはどうなっていったのかということが、この9章以降に書かれております。そして今日はその最初のところを読んでおります。でまず今日の9章の1節2節をお読みいたします。ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成させたとき、主はかつてギブオンで現れた時のようにソロモンに再び現れた。ここでギブオンで現れた時のようにと書いてあります。それいつのことであったかと言いますと、ソロモンがまだイスラエルの王座について間もなかった頃のことであります。ソロモンはギブオンというところに行きまして、そこで生贄を捧げていた時だったと思いますが、その時神様が夢の中に現れまして、何が欲しいのか願えと言った時、ソロモンはその夢の中でこういうことを神様に願いました。あなたの民を裁くために引き分ける心をしもべに与えてください。 まあ、そう願ったわけです。で、この願いが主の御心にかないまして、神様はこのソロモンに、まあ、誰もにも比べることのできないほどの知恵をソロモンに与えたということが、そのギブオンの時であります。つまりこの九章の時点から数えますと、およそ20年前の話でありました。まあ、20年経ってまた再び神様が現れてくださったということになります。で、その神様がソロモンに語ってくださったことは一体どういう内容であったのか、まあ、要点をかなり長い内容なんですけど、要点をまとめていきます。まあ、全体は前半と後半に分かれておりまして、まず前半の方でありますが、まあ、4節5節をお読みいたします。もしあなたがあなたの父ダビデが歩んだように全き心と正直さを持って私の前に歩み、私があなたに命じたこと全てをそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないと約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に常しえに立たせよう。でこの御言葉ですけれども、実はこれまで神様は同じ内容のことを2度語っておりました。一番最初は、ずっと時間を遡りまして、まだダビデが若かった時の話であります。ダビデがイスラエルをなんとか一つの国にまとめなきゃいけないと、頑張って、そしてそのことが少し落ち着いてきた時に、ダビデは主の宮を建てなきゃいけないんじゃないかという、まあ、そういう心に迫りを感じまして、主に伺いました。まあ、結論から言えば、ダビデあなたはその主の宮を建てるのではない、別の人なんだよということを聞かされて、ダビデは建てることを断念するんですが、その時に、実は同じこの4節5節のことを神様ダビデに語っておりました。それが最初であります。でじゃあ2度目はいつであるかというと、先ほど触れたギブオンで、ソロモンに主が現れてくださった時、やはりこの約束を語っていまして、ですから今日でこの今日でこの箇所で3回同じことを神様は語っていたということになる。まあ、3度繰り返すわけですから、相当大切なことであります。それが前半部分の話であります。そしてじゃあ後半はどういうふうに続いていくのかと言いますと、6節から7節の前半までお読みいたします。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背を向けて離れ、あなた方の前に置いた私の命令と私の掟を守らず、行って他の神々に仕えそれを拝むなら、私は彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち切り、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てる。まあ、そこで止めますが、先ほど前半の部分見ました。もし主の命令と掟とを守るなら、まあ、結論から言うとイスラエルの王座から人は立たれない。もし命令を守るならこうですよっていう内容であります。そして後半は、しかしもし主の命令と掟とを守らなければどうなっていくのか、イスラエルは断ち切られ、宮は投げ捨てられるんだ。まあ、こういう内容ですね。もうこれは何かこれ以上私が説明するまでもありません。主の命令を守ればたくさんの恵みがありますよ。けれどももし守らなければひどい災いが待っていますよ。だからあなた方は主の命令を守らなきゃいけないんだ。まあ、神様が語っていることは非常にシンプルであります。守るのか守らないのか、 もし守ればこうだし、もし守らなかったらこうなるよという内容であります。ですから分かりやすいんではありますけれども、しかし神様はそれにしてはちょっとあれ、これはどういうことなのかということをおっしゃっています。それは何かというと、もし主の命令を守らなければ、イスラエルは断ち切られるという、これはいいですね、守らなかったらその結果として、その罰を受けるということでは分かりやすいんですが、しかしその後ですね、7節の、真ん中あたりですが、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てると書いてある。で、この投げ捨てるというのはもうちょっと具体的に 8節で説明しておりまして、そばを通り過ぎる人たちが一体どうしてこういうことになったんだろうかと、噂する、囁くくらいのひどさ、そういう神様、この宮は廃墟となっていくんだと書いてあるわけです。別に大切じゃないどうでもいいような建物が崩されるっていうのであればいいんでしょうけれども、しかし最初からこの神様は3節で、私はあなたが私の名を常しえに置くために建てたこの宮を聖別した、私の目と心はいつもそこにあると書いてある。聖別したっていうのは神様が特別にこれを選んだんだ、選り分けたんだ、そして、そこにいつも私の目と心があるんですよと、非常に大切に神様が思っている宮なんです。それほどの大切な宮を、神様は廃墟としてしまったということになる。ですからこれ大変なことであります。ソロモンはこの主の宮が完成した時の執り行ったその奉献式の祈りの中で祈っておりました。もし民たちが罪を犯して、そしてもしこのそれでももしこの宮に来て彼らが祈るなら、悔い改めて祈るならば、どうかその祈りを聞き届けて彼らの罪を許してくださいと、ソロモンは祈っておりました。そうしますとソロモンはこの宮というのどういう場所であるかということを考え、どういう場所であるか、そこにの祈りの中で分かるわけ、どう考えていたから分かるわけです。この宮というところは罪を犯した者がその罪を許していただく大切な場所なんです。それなのに神様はこの宮を廃墟としてしまったと、いうことになる。ということは罪を許していただく場所がなくなってしまうわけです。いや、それはしょうがないでしょう。だって神様に背いていったのだから、そういうところがなくなってしまうのはしょうがないんじゃないかと、諦める、わけには簡単にいかないですね。そこで宮がなくなってもうおしまいですというんであれば、罪を犯した者が罪を許していただく場所はこの地上にはなくなってしまうということになります。これは一体どういうことなのか、で実際実はこの宮は結論から言いますと廃墟となっていくわけです。そしてこのイスラエルも断ち切られて、イスラエルは滅んでいくという歴史をたどっていくわけです。一体じゃあソロモンはこの神様のこの、警告ですね、これをどう聞いていたんだろうか。そしてその今日神様がこのように語ってくださった御言葉は私たちにとってどんな意味があるのか、そのことをまずソロモンがこれどう聞いたのかというところで、から考えていきます。話は少し 先の方に戻って最初の方に戻っていきますけれども、どの時点まで戻るかといいますと、ソロモンが神殿を建てようとした時の話に少し戻ります。 まあ、これまで何度か触れてきていますけれども、ソロモンがこの神殿を建てようと考えていたときに、解決しなければならない大きな問題が2つありました。それは、まあ、1つ目はまず材料のことでした。神殿をもし建てるとしても材料が足りなかった。もちろんゼロではないんですね。何にも手元になかったというわけじゃなくて、父であるダビデは生前、元気な時から自分は、ダビデ自身は宮を建てることは許されていなかったけれども、やがて、子孫のうち誰かがこの宮を建てる時が来るだろうと、信じて、ダビデは、自分なりにその材料を集めていたんですね。で、倉庫に蓄えていた。しかしダビデが蓄えていたものではやはり足りなかったわけです。具体的に言いますと、金がない、足りない。それから炭材も足りなかった。イスラエルは杉材というのは非常に高価な、木材自身が非常に少ない場所でありますので、金とそういう木材がない、足りないということで、まずそれが一つ目の課題になっておりました。で、もう一つのその解決しなければいけない問題は、今度は、もし材料が揃ったとしても、それを扱うことのできる職人がイスラエルにはいなかったということであります。金属の加工技術とか、木材自身がもうかなり少ないわけですから、木材を扱える職人自身もいないわけですね。材料は足りない、それから職人もいないという、そういう2つの問題を抱えて、しかしソロモンは神様の約束から言えば、自分がもしかして建てるのではない、建てなきゃいけないのではないかと、そういうことも考えておりましたので、ずっと祈っておりました。で、そうした時に、思いがけなくでありますが、隣の国、イスラエルから見ますと北の位置にあります、地中海に面した、ツロという地域があるんですが、そのツロの国の王様ヒラムから、援助の申し出がありました。ソロモンが、いや実は、ヒラムにですね、実は、宮を建てたいと思っているんですが、これこれの事情で建てられないのですと、そういうことを打ち明けたんだと思います。そしたら、このヒラムは、あ、そういうことならば私はもう喜んであなたに協力いたしますよ。金を必要なだけ持っていってください、炭材も必要なだけ送りますから、ということを言ってくれたので、それでこの神殿建設プロジェクトが、そこから大きく前進していったという、経緯がかつてありました。で、今日の箇所はですね、その、神殿が全部できた、そしてソロモンが住む宮も全部できたという、その20年かけてこれができた時の話であります。11節を、少し読みますね。ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、もみの木材および金を用立てたので、ソロモン王はガリラヤ地方の20の町をヒラムに与えたとあります。おそらくこれは、このソロモンとヒラムがつまり金をもらう、杉材を送ってもらうという、そういう契約を交わしたときに、その条件としてソロモンは何かをツロに与えていくという、おそらくそういう契約があったんだろうと言われています。それで、全部建て終わったので、じゃあ契約に従って、じゃあソロモンはガリラヤ地方にある20の町を、ヒラムに与えますということで、それを与えようといたしました。 で、ツロは、あ、じゃあヒラムはそれで、あ、そうか、じゃあそれをいただきましょうということで、じゃあどんな町かなということで、ヒラム自身がこの20の町を、まあ、視察に行ったわけですね。でそうしたらヒラムはどうもこれが気に入らなかった、気に入らなかったらすまないですね。13節に、その言葉も書いています。兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですか、とつまり気に食わない、まあ、ちょっと気に食わないところじゃないですね。何なんですかこれって、一体こんなものであなたをお返ししようとしていたんですかという相当のことが起きております。で、ここには書いておりませんが、同じ内容のことが書いております。第二歴代史のところを見ますと、ヒラムはこの二重の町をソロモンにそのまま返してしまったと書いてある。まあ、それほど気に食わなかったわけですね。まあ、ヒラムが相当、なんて言うんでしょう、願望じゃないですね、欲望が、深くって、もっとよこせとこうごねたということではないと思います。やっぱりヒラムという方は非常にソロモンのその、神殿建設に協力しようと思うくらい非常にこう心のまっすぐな人だったんだろうと私は思うんですけれども、そのヒラムがこの二重の町を見た時、何ですかと呆れ返るくらいのことを、まあ、ソロモンはしたということなんです。まあ、これを分かりやすく言えばですね、ヒラムは金とか木材、杉材、もみの木材ですが、まあ、それを、貸してあげたわけですね。ソロモンどんどん使いなさい、まあ、返すの後でいいから、まあ、どんどんとにかく持ってきなさいと太っ腹のヒラムが送ったわけです。で、じゃあそれを何で返すか、お金ではなくって何で返すか、どのように返すかっていうのは全部ソロモンの方に任せられておりまして、後で、まあ、落ち着いたらソロモンさん何かで返してねという、まあ、多分そんな約束だったんでしょうね。それで、じゃあ何で返そうかなとソロモンが考えたのが、ガリラヤ地方、これはまあツロに近いわけですので、そのガリラヤ地方にある二重の町をヒラム送りましょうとやった。しかしそれが全然自分がヒラムから送ってくれた高価なものに対して、まあ、二足三毛のもので返しちゃったということです。分かりやすく言えばこれは借金を私踏み倒したというふうに言っていいんじゃないかと思いますね。ソロモンがこんなことをしたんだろうかと思います。つい先ほどソロモンはイスラエルの人々に向かって、主の命令と掟と、まあ、守るように大声で忠告していたんです。もし守らなかったらこんなことになるんだよというそういう警告もソロモンはきちんと神様から聞いているんです。そのソロモンがきちんとしたものを返済しなかった、まあ、ヒラムがカムカムに怒るくらいのことをしてしまったというのは何なんだろうと思います。まあ、仮にですね、聖書にいや借金は返さなくていいんだよと書いてあるなら別にこれはいいんですけど、もちろんそんなことは書いてないんですね。聖書には借りたものは借りた分だけきちんと返しなさい、そしてもし返さなかったならばそれは盗んだことになるということがきちんと書いてあるわけです。まあ、そんなこと言われなくてもこれ常識と言ってもいいくらいです。でソロモンは神様から知恵を与えられた人でありますから計算できなかったわけないですね。どれぐらいのもので返さなきゃいけないのか彼はもう人並み以上に全部判断、きちんと正しく判断できた人なんです。それなのにヒラムが、まあ、カンカンに怒るほど、まあ、価値のないですね、 何ですかこれ、こんなもんもらってもしょうがないでしょうっていう、そういう町を、まあ、つまり、まあ、ゴミ箱から拾ったって言ったら変ですけれども、別にこんなものいただいてももらわない方がいいですよっていうぐらいのものを全部、まあ、20の町ですから結構数はあるんだけれども、そういう価値のないものだけを集めて、ヒラムに渡そうとしたわけです。一体どうしたんだろうソロモンはと、まあ、首をかしげたくなります。でこれがもしですね、いやソロモンさんなんかちょっとぼーっとしてて判断間違ったんでしょうと、いうことであるならば、まあ、そうかなとで終わるんですが、実はこれは、まあ、一つの兆候であります。まあ、兆し印ですね。ソロモンはやがて、まあ、外国からたくさんの奥さんを迎えていくんですけれども、この奥さんたちが信じていた神々ですね、外国のから迎えましたから、このイスラエルが信じていた神ではない他の神々を拝んでいたんですけれども、その神々が拝むという習慣をソロモンは禁止しなかった。いやむしろソロモンも奥さんの信仰に引き寄せられて、自分も他の神々を拝むようになっていくわけです。で神様はそれをやはり見ておりまして、これも何度も警告するんです。そんなことしてはいけませんと警告するんですが、なぜかソロモンはその警告を無視していくんです。そしてますます主から離れていきまして、まあ、ソロモン自身は何も神様から罰を受けることなく亡くなっていくんですけれども、やがてイスラエルはそのソロモンが死んでから間もなく外国に攻められ、あるいは国が南と北に分裂しということで、イスラエルは滅んでいくわけです。そしてまた神殿も滅ぼされていきます。これが、まあ、ソロモンの信仰でありました。あれだけ知恵のある人が、そしてこれだけ神様から警告を受け、またこうしなきゃいけないのだよということを聞いておきながら、別の道を歩んでいった人でありました。じゃあ私たちはこれを読んでどうすればよいかという話になります。もうソロモンは失敗したんだ。あれだけ何度も聞いておいて、神様から聞いておきながら、あるいは自分も人々に対してあなた方は守らなきゃいけませんよと語っていながら、自分は失敗してきました。守らなかった。そういうのを私たちは今これを読んで、もうソロモンのようにはなっていけません。私たちはもうきちんと主の命令と定めと掟と守らなきゃいけない。そうしないと大変な災いがあなた方に及んでくるんですよ。でももし守るならば神様は素晴らしい恵みを与えてくださるんですよという話で聞くのか、まあ、これはもういつものパターンですけれども、もし努力してこれを守ることができるというのであるならば、まあ、一生懸命やればいいんです。しかしそれができるのかどうかであります。できると思う方は一生懸命やっていただければ良いんですけれども、聖書にはそのできると思った人たちのことが出てまいります。その代表格がまあ、新約聖書に出てまいりますパリサイ人とか律法学者という、まさにもう聖書の学問に秀でて、全てをまあ、おそらく旧約聖書を全て暗記して御言葉をこう語っているんだということを全部知っていた人たちは、この主の律法を守ることができると、まあ、信じていたんです。そして一生懸命それを人々に指導しておりました。こうしなさい、ああしなさい、いやこれやっちゃいけないんだ、安息日はこれをやってはいけないのだと、そういうリストを作って人々を教えていた。 じゃあその人たちどうだったか。まあもう言うまでもあります。福音書を読めば書いてあります。イエス様を十字架につけて殺したんです。人間は努力すれば主の掟を守ることができ、そして正しいものとされていく、罪のないものとされるんだ、そう信じて、頑張っていた人たちでありますけれども、そういう人たちは結局神の独り子を十字架で殺してしまった。まあ歴史というというか物事には、まあ、皮肉というか言葉がありますけれども、実に、まあ、これは神様のことを守ろうと頑張ったらその結果神の一人を殺してしまったという、まあ、皮肉という言葉がもうぴったりの話であります。ソロモンの時代、まあ、ソロモンもそうですがイスラエルもかつやがてそうなっていきますが、主の命令と掟等を守らなかったために、その結果として、まあ、神様が語った通りにイスラエルは滅ぼされ、そして主の宮は投げ捨てられ廃墟となっていきました。その廃墟となる、投げ捨てられると、なんで、神様は語ったんだろうか。イスラエルにとってはこの神殿というのは罪を許していただくための大切な唯一の場所であったはずなのに、それをもう地上から取り去ってしまうかのように神様は語ったわけです。もしこの神様がソロモンに語ったこの警告の言葉ですが、これが目に見える建物の神殿のことだけを指して語っていたのならば、もう私たちには何の希望もありません。もうこの神殿は廃墟となっています。そして、まあ、イスラエルエルサレムに行ってもこの神殿は地中深く、まあ、地面の下の方ですね、今上の方にあるのは本当に僕は嘆きの壁とかっていうのはあるんですが、あれは後の時代から築いたものであって、神殿はその下の方に廃墟となって埋められているんですね。そして今それを発掘しようとしているようでありますけれども、でもイスラエルの人たちは神殿をもう一回再建するしようというのが、まあ、悲願願いである。つまりこれは廃墟のままになっているんです。神殿が廃墟のままでもうそれを神様は建てることはないというのであるならば、私たちには何の希望もありません。結局人間は何とかして努力して自分で自分を救うしかないという道しかない。しかしやがてイエス様が私たちのところに来てくださった時に、この神殿というのは建物のことだけではないんだと書いてある。イエス様ご自身が教えてくれました。イエス様の体そのものが実は神殿なんですよということを教えてくださったわけです。そこで初めてその言葉、イエス様が教えてくださったその言葉を持って、この今日の開いている箇所をもう一度眺めていくと、実は私たちにはもうダメだ、もう神殿は廃墟になっていたのだという意味がもう全然別の意味に変えられていくということがわかります。イエス様の体が神殿であるというのであるならば、じゃあイエス様のその体はどうなっていったのか、もうお分かりですね。十字架でこの方の体は裂かれました。つまりそれは今日の箇所の言葉に即して言えば、イエス様の体が廃墟となっていって、 そのそばを通り過ぎる者が皆驚き恐れてささやき、何のために主はこの地とこの宮にこのような仕打ちをされたのだろうと、まあ、言うくらい、まあ、人々は十字架を見て、なんでこんなことが起きたんだろうか、あれほどの素晴らしい奇跡を起こし素晴らしい言葉を語ってくださったイエスという男がこんなありさまで十字架で殺されていくとはと、まあ、あの人々はあのそれを十字架を見て驚いたわけです。この方の体が十字架で裂かれる、それが実はこの宮は廃墟となるという言葉と結びついておりました。なぜイエス様がその十字架で死ななければならなかったのか、私たちが神に背いて主の命令と掟等を守らなかったから、本来は私たち自身がその裁きを受けなければならなかったのですが、この方が身代わりとなって十字架で裁かれていきました。実はそれと同じことがやっぱりソロモンにも起きております。ソロモンは神様の道から外れていくわけですから、そして奥さんが信じていたその他の神々を拝んで罪を重ねて神様に背いていくわけですから、その裁きを受けなきゃいけないのはソロモン自身でありました。ところがソロモンは裁きを受けないんです。もちろん警告は受けていましたが裁きは受けなかった。その代わりに神殿が廃墟となりました。それはひとえにダビデのため、父ダビデのに免じてあなたはその生涯は裁かれることはないのだという約束をいただいていたんですね。ソロモンの信仰が素晴らしいからではなかったんです。同じようなことが私たちにも言えます。私たちは裁きを受けなきゃいけないんです。しかし私たちは何の裁きをも受けることはない。あ、もしかして神様私の罪見逃してくれたのかな、もう私の罪のことはもう関係ないんだよと水に流してくれたのかなと、どこかでもうそんなふうに思っているわけですけれども、そんなことではない。実はもうすでに私たちの罪の身代わりとなってイエス様が十字架で裁きを受けている。そのことをいつか私たちはすっかり忘れてしまいまして、ああなんだか私いいのかなこれでというふうに思いがちですが、そんなことではないですね。さてでは、まあ、最後になりますけれども、まあ、神様が、まあ、口を酸っぱくしてって、神様の、まあ、口が酸っぱくなるかどうか分かりませんが、とにかく3度にわたって神様の掟と命令を守れと何度も語っているのに、結局でもソロモンでさえ守れなかったし、地上で誰かこの神様の命令を守ることのできた人はいたんだろうか、いないんですよ。ダビデだっても大変な罪を犯しているわけ、誰も守れないものなのに神様は守りなさいと言っているんでしょうか。こういうのを日本語では、まあ、絵に描いた餅と言います、ね。美味しそうな餅だけれどもじゃ食べられないわけですから意味がないわけですね。守れない、最初から守れないことを神様は守れと言っているんであれば、これはもう私たちには本当に絵に描いた餅であります。しかしたった一人の方がこれを守ることができたわけです。私たちには守れませんでしたが、主ご自身がこの命令と定めと掟と守ってくださった。なぜならこの方は罪のないお方でありました。 罪のない方が私たちの身代わりとなって裁かれました。私たちはそのことを知らずにこの方を十字架で殺してしまいました。その十字架を見たときに、ああ、あの神様がソロモンに語った言葉、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないと言われた、ああ、あの御言葉はもう投げ捨てられた、人が立たれていったんだ、見えました。でも、この約束は果たされました。どのようにしてか。まあ、先週イースターのお祝いいたしましたけれども、この方が3日目によみがえるということを通して、この9章5節、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないという約束が成就していきます。この方が命令を守ったからです。その約束に従って主はよみがえっていきます。私たちはその主イエスキリストを信じたとき、このイエス様に免じて、あなたの罪はもう問われない、あなたの罪は許されたと言ってください。イエス様の十字架の死とよみがえりのことが、実はこのソロモンのこの時代にすでに語られていました。私たちは2000年前の十字架の話を聞いて、ああ、神様がその時私たちを憐れんでくださって、そうしてくださったのかなと、その2000年前の十字架のことばかりに目が行きますけれども、実はそうじゃない。もうすでにソロモンの時代、もっと遡れば、アブラハムの時代からにもなりますけれども、紀元前、950年ぐらいと言われていますこのソロモンの話ですが、もうその時から十字架の計画を、神様は語ってくださっている。その歴史の中で私たちは救われていったのだ。本当に神様は私たちを救おうとして時間をかけてこの十字架に のところに来なさいと、何度も何度も語ってくださっていた。私たちはそれをある時誰かの口を通して聞いてこの十字架に出会うことになったのだ。本当にその恵みを神様からこのようにいただいていたものを覚え、そういうことを覚えて、また、神様に感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは聖書を読んで頭で理解ができます。主の命令と掟と定めとを守らなきゃいけないんだ。その命令を守ったところにあなたの恵みが、そして祝福があるということは分かります。しかしあのソロモンでさえこれを何度も聞きながら守れなかった。同じように私たちは何度も聖書から聞きながら、警告を聞きながら守れないものであることを覚えます。ソロモンの時代、この宮は廃墟となっていき、救いの場は見えなくなっていきましたけれども、私たちは本当の真の宮となってくださったイエス様を仰ぎ見ることができます。そこに救いがあるということをもう一度覚えています。私たちはあなたに罪を犯しているのだ。どんなにあなたに従おうとしても心の中から次々とあなたに背く思いが湧いてくる、そのようなものであることを告白するしかありません。どうか憐れんでください。 私たちをもあなたは愛して、私たちを救おうとしている。神様の愛がどれほど私たちを包み込み、私たちを励まし、そして導こうとしておられるのか、どうかそのことがもっと分かるように、見えるように、感じられるように、そしてその恵みの中で私たちはもう一度この一週間を歩んでいくことができるのだという、その喜びを私たちに与えてくださいますように、お一人お一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。